ただいまから2020年4月26日第4シーズン礼拝を始めます。賛美歌16番、 我汝何時に感謝せん。
何時は我が神なり。我汝何時を崇め祭らん。
主に感謝せよ。主は恵み深く。
その憐れみ、常しえに耐えることなし。
聖書を読みいたします。ヤコブの手紙2章1節からお読みいたします。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエスキリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が来て入ってきまた汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に身を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったのではありませんか。だからあなた方は貧しい人を辱めた富んでいる者たちこそ、あなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではありませんか、いうのではないですか。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と判断されます。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘をしなくても人を殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人は憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どのような時にあっても、苦難の中にあっても、試練の中にあっても、私たちを礼拝者として導いてくださること、そして私たちに礼拝を備えてくださっていることを思い、心から感謝いたします。この礼拝も愛する越谷教会の礼拝者たちと場所を離れて自宅礼拝として礼拝を捧げます。どうぞこの礼拝を導き、礼拝の祝福が、恵みが越谷教会の礼拝者たちの上に豊かに注がれ、主の祝福の御手にあることを深く知り、御言葉を聞く喜びを、賛美する喜びを味わい知る時となさしめてください。日本基督教団の全国の教会において、1685の教会において、それぞれの教会の仕方において礼拝を捧げています。その礼拝がどのような形であったとしても、主の御手の中にあることを確信して、共に一つになって礼拝を捧げているものとして、つながりを深くこの時にしていくことができますように、導いてください。どうぞこの礼拝において、主の御言葉が聖霊の立ち際によって響き渡る、そして共に高らかに主を賛美する 礼拝として導かれますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。賛美歌355番。死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまいり、かしこい鍛えて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。先週は自由をもたらす完全な律法ということで、学びました。完全な律法は人間を自由にする。そしてまた旧約聖書の律法は、これは旧約聖書全体と言っていいのでありますが、この一点に尽きると先週学んだのであります。だから自分にしてほしいと思うことは他の人にもしなさいとの御言葉が示されました。神が独り子なる、子なる神、神の独り子、子なる神を捧げてくださった。しかも十字架に子なる神は死んでくださった。神が全てを与えて人間を罪から救い上げてくださった。そして人間から自由を奪う力、その力から解放してくださったという主の十字架を見つめながら、この御言葉を聞いたのであります。そしてこの自由をもたらす完全な律法、この御言葉から信じられない世界、交わりが教会に作られていったのであります。一切の差別から解放された世界、この喜びの世界を支える御言葉は、 だからとの言葉で始まります。独り子なる神が私たちの罪のために十字架に死んでくださった、そして罪から私たちを救い出してくださった、自由にしてくださった。だから自分にしてほしいことを、自分にしてほしいと思うことを他の人にもしなさいと御言葉は響き、この御言葉によって信じられない世界、信じられない交わりが教会の中に、教会兄弟たちの中に形作られていったわけであります。そしてこの黄金律と言われる御言葉がヤコブ書の表の聖書にも記されています。ヤコブ書2章の8節を見ていただきたいと思います。2章の8節で、もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことですとヤコブは語るわけであります。この御言葉によって本当に自由にされて、一切の差別のない世界が教会の中に作られていったのであります。やがて与えられる約束の国とも今日の御言葉に記されています。五節の言葉でありますが、やがて与えられる約束の国が今教会に実現している、そのことが示されてくるわけであります。五節を見ていただきますと、私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。このように語られているわけであります。やがて終末において与えられる約束に国、約束の国が今実現している。この招き入れられるものとして今私たちが導かれている、その喜びが示されていくわけであります。主イエスの栄光の世界に復活の命をいただいて、招き入れられその希望の中に私たちは生かされている。しかしこの神の国は今もうすでに実現していると示されてくるわけであります。主イエスキリストの言葉を思い起こすわけであります。開けなくても結構でありますが、ルカ福音書の17章の20節から21節に、神の国は見える形では来ない、ここにあるあそこにあると言えるものではない、実に神の国はあなた方の間にあると語られているわけであります。やがて与えられる神の国が今あなた方の間に実現していると主イエスの御言葉が示されます。神の国はあなた方の間にある。この神の国とは教会であります。そして今私たちはその中心に招かれている。中心に招かれている私たちはどういうものであるか。招かれるに値しないもの、貧しい者たちが 招かれている。貧しい者があえて選ばれて信仰に富む者として尊い神の国に教会に導かれて生かされている、そのことが語られているわけであります。心の貧しい人たちは幸いである、天の国はその人たちのものであると主イエスも語られたわけであります。第一コリント1章28節から29節を見ていただきたいと思います。300ページでありますが、第一コリント1章の28節、また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためですとパウロは語っているわけであります。主イエス・キリストの十字架と復活によって自由にされました。貧しさから自由にされました。罪から自由にされました。自分からも自由にされました。どうしても自分のことを思ってしまう自分中心のこの自分からも自由にされた。そして何の差別もない全く新しい、この世には絶対に見られない世界が、交わりが教会に実現したのであります。貧しい者が重んじられ神の前に富む者となった。ただただ主を誇る、自分ではない主を誇る者となるために、私たちは貧しい者が私たちが招かれたのであります。一切の差別から解放された特別な世界であります。それが教会に実現していると語られていくわけであります。そしてそうであるのに、この言葉を付け加えたい思いがするわけであります。そうであるのに、ヤコブの厳しい言葉が一節で響き渡るわけであります。そうであるのに、これは私の思いでつけるわけでありますが、そうであるのに、私の兄弟たち、栄光に満ちた私の主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。人を分け隔てしてはなりません。分け隔てしてしまっているわけであります。298ページの申命記の10章17節、私たちの信ずる神はどういう神であるか、旧約聖書においても示されてくるわけであります。申命記10章の17節から18節、あなたたちの神、主は神々の中の神、主なる者の中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、人を隔てり見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、寄留者はして食物と衣服を与える。旧約聖書の神がどのような神であるかということが 記されているわけであります。人を偏り見ない方、人を偏り見ない方、分け隔てなさらない神、この神が示されるわけであります。分け隔てないなさらない神の前に私は生きているのであります。エコひいきをし、特別扱いをし、分け隔てをするということはありえないことであります。人を分け隔てするとありますが、長いギリシャ語の言葉で記されていて、その意味は人の顔を伺い見る、エコひいきをする、特別扱いをするという意味が含まれたこの言葉が、この一節の人を分け隔てしてはなりませんという、ここで記されているギリシャ語の意味として中世解説によって教えられるわけであります。しかし分け隔てをしてしまっている、ヤコブは厳しい言葉で戒めているわけであります。人間を罪から、自分から自由にする御言葉に立ち返れと、あの御言葉が指し示されます。8節から9節、もう一度見ていただきますと、もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことです。この御言葉に立ち返ることが求められているわけであります。しかしながら、この御言葉を聞きながら、この御言葉を否定する自己矛盾をあなたたちは犯してしまっているわけであります。御言葉を聞きながら御言葉を否定する技を行っている、それは律法の違反者だと、さらに激しいヤコブの言葉が示されてくるわけであります。9節から見ていただきますと、しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯したことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度があるなら、すべての点について有罪となるからです。勧誘するなと言われた方は、殺すなとも言われました。そこでたとえ勧誘はしなくても、人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして、語りまた振る舞いなさい。このような厳しい御言葉が示されてくるわけであります。一つの律法を犯したら、すべての律法を犯すことになるとの厳しい言葉であります。律法の部分は全体につながっている。一つの律法の違反者は全体の律法の違反者となるというのであります。殺すなと言われた方は、勧誘するなと言われた方は、殺すなとも言われ、殺してしまえば律法の違反者となる。そしてさらにヨハネ福音書3章の15節には、兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っている通り、すべての人殺しには 永遠の命がとどまっていません。姦淫するな、殺すな、人殺しとはどういうことであるか。兄弟を憎む者は人殺しです。すべての人殺しには永遠の命がとどまっていません。厳しい言葉が聖書から響き渡るわけであります。このように語られてくる御言葉を聞いておりますと、それでは誰が救われるのか、誰が神の裁きに耐えられるのか、絶望的な思いになるのであります。この私たちに13節の言葉は大きな救いの希望の言葉として示されてくるわけであります。13節、人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。憐れみは裁きに打ち勝つのですと御言葉が示されます。今日のメッセージとしてこの御言葉が響き渡るのであります。パウロが言った言葉がいつも心に響いてくるわけであります。世界を支配するのは神の憐れみである。ここに希望があるのであります。ルカ福音書の35節から36節に、意図を高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の 父が憐れ深いように、あなた方も憐れ深いものとなりなさい。あなたの父が憐れみ深いように、私の信ずる神は憐れみの神であります。そしてこの神の憐れみの中に私たちは今生かされているのであります。憐れみが裁きに打ち勝つのです。この御言葉の核心に立つことによって、試練の中でまた自分の自己中心、自分からしか物事を見ない、この絶望的な私の中に大きな希望が示されてくるわけであります。憐れみが裁きに打ち勝つのです。この御言葉をしっかりと根性心に留めたいのであります。裁きに打ち勝つのです。神の裁き、最も激しく神の怒りが燃え上がる神の裁き、その神の怒りが燃え上がるところで神の憐れみが燃え上がる。だから裁きに打ち勝つ者とされて神の国に招かれる、いや招かれている、との御言葉が今日私たちに響くのであります。私たちは約束された国、終末の裁きを克服して約束された国に招かれた者として、いや今そこに招かれている者として生かされているのであります。憐れみ深い神に生かされている。だからあなた方も憐れみ深い者として生きなさい。この御言葉に引き従う者として生きなさい。 尊い神の国、この世のない分け隔てしない差別のない交わりを語り作るものとして生きなさいと御言葉が示されているわけであり、示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの罪においてすべてが否定され、立法の違反者として糾弾される、そのような私たちが主の憐れみによって救われ、主の憐れみによって尊い神の国に招かれる希望の中に生かされています。いや、もうすでにこの教会の交わりの中において神の国に導かれています。ただただただただただ神様の憐れみに包まれて、この教会の交わりの中に招かれています。この尊い主の恵みと憐れみを、それがいかに強く深いものであるか、御言葉に示され感謝をいたします。今この憐れみの中に生かされています。どのような裁きにも耐える力を神様が与えてくださり、神の国にふさわしいものとして、ふさわしくもないものが招かれて生かされています。この幸いを深く受け止めるものとなさしめてください。主の大きな憐れみのうちに生かされています。それゆえにこの憐れみを明かしするものとして、私たちを用い生かしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌506番、
御座天の父なる神様、今朝もあなたの御堂に集められまして、ともどもに礼拝を守ることが許されて心から感謝いたします。コロナウイルスの影響で多くの人たちが戸惑い悩みの中にあります。しかし本庁も石橋先生を通してあなたの御言葉を確信をいただくことができました。本当に感謝いたします。私どもは哀れみ深くお互いに祈り合い、あなたを見上げて歩むことができるように導いてください。今朝もまたあなたからいただきました御言葉を大切にしながら、この一日を一巡りを歩むことができるようにどうぞ導いてください。ただいまは持てるものの一部をあなたへの献身の印としてお捧げをいたしました。どうぞこの宝、あなたの良しとするご事業のためにお用意ください。感謝願い、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
詩詠540番、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。